神様の愛の働きって人の想像を絶するものすごい大きいもんよね。比較できるような愛だったら絶対の愛って言わないよね。表現の世界に現れてくるのは比較できる愛よね。だからそういうのはまだ絶対の愛とは程遠いね。神様は本当の愛の塊みたいなもんよね。だから絶対の愛という言葉が当てはまるんだよね。他のものとは比較できない、対立しない愛だよね。神様は絶対の愛、他のものとは比較できない、対立しない愛。神様は絶対の愛、他のものとは比較できない、対立しない愛。神様は絶対の愛、他のものとは比較できない、対立しない愛。神様は絶対の愛、他のものとは比較できない、対立しない愛。神様は絶対の愛、他のものとは比較できない、対立しない愛。例えば表現の世界の愛って大きく分けたら5つに表現されるでしょ。まず大犠牲精神の愛ってね、これはものすごいよね。みんなマイナスを身代わりに背負って消してあげようっていうんだったらね、すごい愛の働きよね。イエスさんが十字架にかかったのその一つだけど、その程度じゃないもんね。ものすごい大きい愛よね。思いやりの愛っていうのも必要なものを的確に与え尽くすっていうのはね、それも必要な妥協を的確にっていうのがね、すごい愛の働きよね。で、寛容の愛は全てをプラスに拝み上げてくれるっていうのがね、マイナスの極から全部をプラスに見てくれる愛なんてね、ものすごいじゃない。自分がどんだけマイナスを持ってても神様の方は全てをプラスに拝み上げてくれるってなったらね、すごい働きだよね。で、許しの愛がまたすごいわね。みんな山寺さんの神様なんだっていうふうに本心を拝み出してくれるよね。で、表現の世界の全ても一つのものとなって、お互いに助け合って補い合って支え合ってっていう姿で本当に一体の姿をとってるんだよね。だから表現の世界は本当の絶対の世界のほんの一部の写しだから、表現の世界にこの絶対の愛が現れてるって言ったってね、ほんのわずかよね。でも絶対の世界も神様の働きそのものだから、表の表現の姿と奥の中の姿とってね、結局構造的に全部連なってるから、ね、だから自分の意識を立場どこに置くかによって中に入った中が自分にとったらその表現よね。もっと中に入ったらね、それも自分にとっては表現に見えるよね。
中っての
絶対の中心に近づけばっていう意味でね、でこう構造的にどんどん奥へ奥へ入っていくと、自分が感じた世界が自分にとったら神様の表現に見えるからね。だから絶対と比較して表現の世界の現れっていうだけじゃなくて、絶対の中も神様の表現だから、奥へ奥へ入るほど絶対の愛の表現っていうのがね、嫌っていうのを感じられるよね。だからその全てをひっくるめてね、神様は絶対の愛なんだ、全ては神様の絶対の愛の現れなんだというふうにね、そういう言葉で受け止めていこうとするわけよね。神様は絶対の愛なんだ、全ては神様の絶対の愛の現れなんだ。神様は絶対の愛なんだ、全ては神様の絶対の愛の現れなんだ。神様は絶対の愛なんだ、全ては神様の絶対の愛の現れなんだ。神様は絶対の愛なんだ、全ては神様の絶対の愛の現れなんだ。神様は絶対の愛なんだ、全ては神様の絶対の愛の現れなんだ。だから神様の絶対の愛の他には何もないっていうのが本当よね。本 とはもう無の一点ということはいらないかもしれないよね。感謝の自分であったら神様の愛だけを感じるだけだから、
無の一点に立つのは
思いの世界に自分を置いた時にその思いを捨てるためよね。
じゃあ必ず通らないといけないところでもないんですか。
でも思いの心になったら必ず通らないと謙虚になって神様だけを受け入れる自分になっていかないからね。でもまだ思いの世界に出てきてない神様も大勢いてるからね。身で例えたら底なしの身があって中は大きい力で循環してるんだけど、表面に出てくるっていうのはほんの一部よね。たまたま原分の1もっと小さい確率で表面に生まれ出てくるわけよね。表面に出てきた時が表現の波を起こせるわけよね。だからそういう意味だったら思いの世界に自分を置けるというのは確率的に言っても考えられないぐらい少ないよね。だから思いの世界一回出てきた神様って一番幸せかもしれない。ね、表面に現れることができたからね、表面に出てくれたからっていうんでね、絶対の中心から循環してたまたま表面に押し出された神様がね、表現の世界に出てくれるんだから、本心のアマテラス御神様としての自分が表現の表に出てくれるっていうのがすごい働きですね。みんな身の中にはいてるんだけど表面に浮かび出るチャンスってめったにないじゃない。神様の大きい働きでずっと循環してるんだけど、そこの方で循環するのもあるし、中方で循環するのもあるし、表面に出てきてもまだ表面には浮かび出れないっていうのが本当よね。だから表面に浮かび出て一つの表現を波を起こせたらものすごい幸せって言えるわね。
どういう意味ですか。
うん、そういうチャンスをもらったというね、無限の無限チャンネルの番組を作って表現をそこへ出せるっていうのはすごいじゃない。それまでは奥に引っ込んでるような状態だもんね。
一瞬本心が出てきたとか、そういう意味ですか。
いえ、そんなんじゃないよ。
違うんだ。
だから思いの世界に出てきたっていうのがマイナスじゃないっていう意味よ。一回でも出れたっていうのはね、ものすごい大きいチャンスを与えてもらった結果だからっていう。神様から見たらそうよね。
神様が出てきたってこと
ですか、
表現の世界に。
うん、だから海の底にいてる神様がね、表面に出て波の変化を起こせる立場になれたらものすごい幸せじゃない、ね、そこにずっといてる神様いてるじゃない。
波を起こせるっていうのは具体的に言うとどういうことですか。
無限の無限のチャンネルの番組を作り出せるっていう意味じゃない。海の表面の波ってそうじゃない。そこからぐっと浮かび出てきた神様がぐっと大きい波になって、それがずっと小さくなって消えていくんじゃない。無限の無限のチャンネルの番組を作ったんと同じじゃない。最高表現の大きい波から最低表現の小さい波までの無限の無限チャンネルの番組となって一回現れて消えていってんじゃない。だからその表現をできたっていうことがアマテラス御神にとって幸せじゃない。それできるのはほんの一部の神様じゃない。だから思いの世界に落ちて何かいろんな体験して苦しんだり見えてもね、うん、それ自体マイナスじゃないよね。アマテラスオミカの立場から見たら。
それどうつながるんですか。
アマテラスオミカ様の現れとしての全ての表現じゃない。だからどんな表現をとってもね、お幸せそのものの表現じゃない。
そのプラス一元にってことですか。
まあ、もう本当は全部プラスじゃない。最初からね、もう全くプラスばっかりじゃない。
それが絶対の愛の現れの
一部やね、ほんの一部やね、それがね、はい、それがね、神様の愛の凄さに圧倒されるよね。
今言ってた話で言うと、絶対の中心とか絶対の世界でも表現がある。絶対の世界の中で眺めてるだけっていうところで、どういうものを眺めるのかなって思ったんですよ。表現の世界で表面で流れていくのを眺めるんじゃなくって、奥で眺めるんです。 意識が眺めてるんですか。
そうよ、みんな自由自在に意識が立場をいろいろに変えて、
その意識が眺めてるっていうのはまだ自覚がないだけでっていうことですか。
うん、思いをつかむとな、思いの意識だけで限定されてしまうよね。自由自在に意識だともっと何でも見える、楽しめる。
何が見えてるんですかっていうふうに聞くこと自体が掴もうとしてるっていうことになっちゃう、うん、
だから外から見てるのとね、例えば体の中入ってみるのと違うでしょ、うん、中に入っても見えるものは見えるよね。見方が全部変わるだけでしょ。
じゃあ胎児が外の世界を見てるっていうのと同じ、それともまたちょっと
胎児の世界は外を見てないじゃない、中を見てるじゃない。
外の音は聞いてるでしょ、ね、
うん、だからもっともっと自由自在な心の立場に立ってたら全部見通すかもしれないよ、奥から表面まで全部ね。でも一つの場にとらわれたらね、その場しか見えないじゃない。だから中だと中だけしか見えないじゃない。でもそれにでも中でもその人とったら見えてるのが表現現実じゃない。だから今何が見えてるか感じられてるかでしょ。
神様の守りを感じてるっていうのがいっぱいありますよね、うん、そういうことが眺めてるってことになる。
うん、それもそうだね、埋めてね。だから見えるっていうんでも肉眼で見るように見る見方もあるけど、心の目で見る見方は無限にいろいろな種類の見方があるよね。
上に行くと心が透明になっていろんなところに出て見えると、そのことですか。心で見る眺めっていうの、
それもあるけど、普通五感六感は感覚で限定して見てるじゃない。でも心の目で見るっていうのは観察の観っていう字よね。心で見るっていうのはね、それも無限にいろんな段階があって奥深いよね。だからいろんな心で見るのよね。直透明の心になったら入れ子構造的に全部を見る心になってるよね。同時に小さいのから大きいの全部ね見通して見るよね。それも一つの心で見るっていう姿よね。透明になったらそうよね。神様の絶対の世界が互いに邪魔し合わない透明な姿で厳然と存在しているからですね。
だから透明にならない。
やっぱり表現が違うからね。木っていう言葉で表現してもね、木っていろんなものを定義してるじゃない。本心の輝きっていうふうに捉えたらね、輝きの大きい方が強いよね。光の強い方が勝つよね。だから強い光が出てきたら弱い光が圧倒されるじゃない。太陽とろうそくの光とね、両方がこう相対したらろうそくの光の方が圧倒されて飛ばされてしまうよ。木で押されてしまうね。いろんな意味があるよ、木っていうのもね。神様の世界は光が強いほど大きい木がそこに流れているというね。で、神様の世界は厳然と光によって区別されるから階級が決まるのよね。無限の段階があっても一つ一つの段階がきちっとね区別されるの。だから一段上に上がるだけで下のものは圧倒されてしまう。足元に寄れないぐらいね圧倒される。
その強い光を出すためには
神様との一体感を深めるだけじゃない。自分を神様に捧げ尽くして神様の中へ飛び込むのが一番よね。神様の光を受けてもね、神様と自分とは分かれてるじゃない。神様の光を受けるって言っても神様の光一部しか受け取れないよね。今の自分に合った光しか受け取れない、ね、だからあんまり大きい光にはなれない自分はね。でも神様の中に飛び込んだら自分がなくなって神様の大きい光と当然溶け合うじゃね。その時の自分は神様の大きい光になるの。
それはお祈りにお祈りを重ねて、
うん、お祈りも二通りあるじゃね。 神様の光を受けるだけ、自分というものを持っておいて、そこへ神様の光を受けるだけというのは小さい怒りの受け方よね。でも自分の全部を神様に捧げ尽くして神様に飛び込むお祈りは、自分を消して神様と一体化するお祈りだから、大きい怒りの自分になるね。お祈りも二通りある。自分というものを持っておいて、そこへ神様の怒りを受けるだけというのは小さい怒りの受け方。自分の全部を神様に捧げ尽くして神様に飛び込むお祈りは、自分を消して神様と一体化するお祈りだから、大きい怒りの自分になる。お祈りも二通りある。自分というものを持っておいて、そこへ神様の怒りを受けるだけというのは小さい怒りの受け方。自分の全部を神様に捧げ尽くして神様に飛び込むお祈りは、自分を消して神様と一体化するお祈りだから、大きい怒りの自分になる。お祈りも二通りある。自分というものを持っておいて、そこへ神様の怒りを受けるだけというのは小さい怒りの受け方。自分の全部を神様に捧げ尽くして神様に飛び込むお祈りは、自分を消して神様と一体化するお祈りだから、大きい怒りの自分になる。お祈りも二通りある。自分というものを持っておいて、そこへ神様の怒りを受けるだけというのは小さい怒りの受け方。自分の全部を神様に捧げ尽くして神様に飛び込むお祈りは、自分を消して神様と一体化するお祈りだから、大きい怒りの自分になる。お祈りも二通りある。自分というものを持っておいて、そこへ神様の怒りを受けるだけというのは小さい怒りの受け方。自分の全部を神様に捧げ尽くして神様に飛び込むお祈りは、自分を消して神様と一体化するお祈りだから、大きい怒りの自分になる。どっちが気が大きくなっているかとか、学業の世界に入っていくじゃないですか。まだレベル低くなっている。だから神様を相手にするときは、自分を謙虚に、自分を与え尽くして消し切って、自分をなくしていく生き方だもんね。本当の神様を相手にするんだったら、そういう生き方を取っていくよね。そしたら神様だけってなって、そこに対立がないじゃない。元から昭和した姿だけが出てくる。神様の絶対の愛だけってなってくるよね。だから武道って元からそういう目的を持ってするんじゃね。武っていうのが矛をとどめるっていうね、争いの心を全部消し切るっていう働きじゃね。だから思いを消し切って、絶対の神様の愛の姿だけがここにあるっていうね、そういうふうに認めるのが本当の武道の心ですね。だから自分との戦いになっているわけね。思いの心を消して、神様絶対ない感じる感謝の心に戻るのが武道の目的よね。もっと上へ行ったらね、何もないよね。相手圧倒しなくなるわね。相手を吸い込んでしまう、一つになってしまうような感じね。相手に争いの心を絶対起こさせない、対立させない。神様だけって光浴びるだけで思い全部消してもらえる。神様だけって光浴びるだけで思い全部消してもらえる。神様だけって光浴びるだけで思い全部消してもらえる。神様だけって光浴びるだけで思い全部消してもらえる。神様だけって光浴びるだけで思い全部消してもらえる。